今シーズン本当このコーナーが随分と続いてしまってますが、島を読む。前回は労働者派遣法についてお話ししましたけども、今回はその派遣法とほぼ同時期に話が進み非常に腹が立っていた安保法案の話です。本当は法案についていろいろ言いたかったんですが、実は私は別の意味で愕然としてます。毎日ウェブニュースでこの話題つけることがないんですが、その記事に対してのコメント、本当に私ちょっと見過ごせませんでした。というのも容認派がすごく多いことにびっくりしました。しかも反対派の方が即戦争だ、徴兵制だって騒いでるのを見て、おかしいとまでのコメントを多発してて、確かにまあ即イコールってことはないんでしょうが、後からの振り返るとね、あの時が今の大きな一歩になったと言わかれない事態が後々現実のものとなってしまうんじゃないかって危惧しているのが反対派の言いたいところなんじゃないかなと思うんです。過去の歴史を振り返って、そもそもいわゆる赤紙召集などね、最初は今でいうその自衛隊とかの方たちから、ね、始まって、そして、一般の方へと広がっていったはずなんです。以前慰安婦の話とかに触れた時もそうなんですけど、戦時っていうのはやっぱ平時にどう考えてもね、ありえないことがまかり通ってしまうことが、戦時だと思うんですよ。だからこそ、結論ありきで中身があるようなないような、そんな法案が通るとその時になってからっていうのは本当に非常に怖いことで、だから学者の皆さんもねおっしゃってるんですけど、慎重論に結びつくんだと思います。最近ではニュースにすら上がらなくなった、領海への侵入騒動、先日もあったみたいなんですけど、だからこそ抑止力として必要っていう声も理解できないわけじゃないんですけど、理屈ではね分かる相手ないからこそこういう局面を迎えてるのも分かるんですけど、ただ平和ボケって言われるでしょうけども、戦後70年過去の反省から繰り返してはならない、先人の教えがこうも簡単に覆ってしまって良いものなんだろうか、本当に悲しくてありません。最近芸能界や著名の方からもね反対の声が上がっていて、現実が見えてないって叩かれてたりもしてるんですけど、でも、前も話したかもしれないけど、芸能こそ平和でないと跳ね立たない世界なんで、だからこそ一般の方よりもより敏感に感じ取ってんじゃないかなと思います。賛成派の方に聞きたいのは、自分の愛する人や自分自身がね戦地に向かうこととか想像できるのかなって、自衛隊だけが戦地に行くんじゃなくって、それはねやっぱしっかり見極めて声を上げてほしいなって私はそう考えます。大島ひろしの Tomorrow is another day。改めましてこんにちは、島です。この放送が更新されるのがちょうど8月15日終戦記念日ということで、今回冒頭のお話が、なんだか偶然というかなんか話してしまいましたね。でもなんでこうやって同じ悩まち繰り返すのかななんて私は思っちゃうんですけどね。ということで、番組冒頭からかなり重い話をしてしまいましたけども、この後シーズン連動企画も第5弾となりました、職業紹介のねコーナーをねお送りしたいと思います。今回はこちらも別の意味で先日話題となったとある方の職業の方をお迎えしましてお話ししていきたいと思いますので、お楽しみに。大島ひろしの Tomorrow is another day。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。改めましてこんにちは、島です。では早速ですがシーズン連動企画のこのコーナーに突入しましょう。島のやってちょうだい発見職探しってことで、アベノミクス効果なのか円安効果なのかどうかは分かりませんが、ついに先日バブル期の株価を更新したというニュースでも伝えられてくるこの昨今なのに、庶民の懐は一向に暖かくならないという現実。しかし 世界から見た日本も熱いムード漂っています。今こそニート諸君、プータロー諸君、立ち上がるのだってことで、おせっかいながら島がこの番組で少しいろんな職業についている方にお話を聞いて、その職業に興味を持ってもらえたらいいなってことで、毎回いろんな職業でご活躍されている方をご紹介しておりますが、今回で第5回目。今回は先日、まあ残念なニュースがちょっと聞こえてきてね、まさにタイムリーといえばタイムリーなこの職業じゃないかなと思う、こんな職業の方をご紹介します。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、では唐突で失礼しますが、早速、あなた様のご職業を伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。教師をしております。
はい、実は昨年の春かな、通っているあのジムの大学生のインタナさんがやはり教師になられたんですけど、正直、はい、ジムであの出来が悪い子なんです、私でね、で最後なんかサジ投げられちゃってね、もう一コマほとんどね、はい、放置されてしまって、ね、悲しい出来事があったんでね、だからそれね、はいはい、その方が教師になったって聞いてね、なんか大丈夫なのかなとか思って、ちょっと若干心配だったりしたんですけども、今回のゲストの岡本さんはまあそんなこと絶対ないと思うんですけどね。さて岡本さん、まあ、
一言でね、
今日、はい、何
一言で教師とってもいろいろあります。
まあね、確かにね、はい、さて岡本さん、早速ですが、そもそもね、はい、教師になられたっていうきっかけって何かあったんですか。お伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、まず私はあの学校の先生ではなくて、あの日本語学校で、あの外国人を相手に教えてます、
うん、
日本語講師なんです。
以
前に海外で国際交流した時があって、
うん、
まあ、さまざまな国の人々と交流ができて、
うん、
すごく楽しいなと思ったのと、
うん、
日本語が前々からちょっと興味があったので、
うんうんうん、
日本語教師を目指すようになりました。
なるほど。ちょっとそうするとね、教師の話とはちょっと違うかもしれないんだけど、まあ、この間ね、はい、あの岩手県でね起きたいじめの事件あったじゃないですか。で本当に教師の方がすごく雑務で、なかなかまあ生徒と向き合うことができないって話を聞くんだけど、まあちょっと、はい、ちょっとジャンル違うかもしれないけど、ただでもやっぱり人を教えると中で、やっぱりそのいろんな人とやっぱね向き合うじゃないですか。だからきっと、うん、まあ、うん、まあ子供のいじめとはまた違うかもしれないけども、実際岡本さん的にはこの話を聞いた時にどう思われました。
そうですね、実は私もいじめられていた経験があるんですよね。
そうなんですか。
でもその時教師はそんなに助けてくれるわけではなくて、今回自ら SOS を発信した中学生の男の子、すごくすごいな、それだけでもすごい勇気だなと思ってるんです、はい、で私もそうなんですけれど、生徒一人一人に目を配ることって簡単なようで本当に難しいですね。やっぱりそれ、まあ、おっしゃっていた通り、その以外の雑務もにも追われますし、なんかそういうのは、まあ、もう学校から国からもう意識を変えていかないと何も変わらないし、そこら辺はもうちょっと改善していただきたいところですね。
ねえ、本当にあんだけね SS に出してたのにね、なんで何でも
でき
そうな、気にできなかったのかなって本当に悔やまれてね。さてちょっと話が脱線してますけども、まずあの、はい、今回のそのお仕事についてね、あのこのお仕事にまあ必要なまあ資格って聞いてもいいですかね。
はい、日本語教師の資格はですね、まず一番多いのは、私もそうなんですけれど、日本語教師の養成講座に通いました。専門学校のようなものです。はい、あとは、大学の主専攻か副専攻で日本語教育を取る。もしくは、毎月10月にある、日本語能力検定試験を、に合格する。この3つがあります。
あれでもやっぱり当然だけど、日本語以外にその現地で教えるから現地の言葉も話せなければ当然どうしようもないっていうのはあると思うんですけども、なんだろう、ちょっとすごい急にぶっこんじゃうんですけど、岡本さんはそもそもじゃ海外でそのできるとか、なんか旅行とか普段されてたってことなんですか、その語学を勉強されてたとか、そういうきっかけもあったんですか。